日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。いよいよ国公立大学の入試が始まりました。試験監督などのお仕事をしておられた先生方、本当にお疲れ様でした。暖かくなったり寒くなったりと繰り返す中で、受験生の方々も含めて、体調を崩しておられなければいいんですが、僕はというと、この3連休、昼間は仕事をしていたんですが、夜は毎日のように、情報交換名目で先生方や同業の方と飲み歩いていました。先週19日には厚生労働省から健康に配慮した飲酒に関するガイドラインが発表になりましたが、毎日ワイン1本ずつ程度を飲んでいたので明らかにアウトな量でした。肥満にも注意と考えると、今週はいろいろと節制していかなければいけないようです。とはいえ、直接会っていろいろ話をしていると、さまざま表に出てこない話も入ってきます。裏を取ったり取材をさらに進めて記事としてお届けできればと思っています。で、先週最も読まれたのは、先週のポッドキャストで話してくれた安藤亮記者が東京大学名誉教授の小室先生にインタビューした AI は心電図の読み方を半世紀ぶりに変えるでした。高齢化の進行に伴い必然的に心疾患患者は増加傾向にある中、プライマリーケア医が早期の段階で患者を拾い上げられないと、数が限られる専門医では対処ができなくなることが想定されます。その際に、AI のツールは心強いものになるのではないかという話。また、実際の臨床現場で AI が普及するためには、やはり、保険適用され、診療報酬上の加算がつく必要があるのではないかとも指摘しておられます。2番目に読まれたのは、2024年度の診療報酬改定の速報。こちらは先週もご紹介させていただいた診療報酬改定関連の、記事をまとめたページの紹介です。多くの記事の中で診療報酬改定に関連する記事だけを探して読みたい方はぜひご利用ください。先週も更新したので、先々週公開の記事ですがランクインしています。3番目に読まれたのは、2024年度選考医、整形外科や救急科で増加。2023年度の採用数から増加したのは整形外科や救急科で、減少したのは皮膚科や外科など。理事長の渡辺先生は、外科専門医が減少しているのは問題だとコメントしておられます。さて、今週のカバーストーリーは、2月29日、レアディジーズデイズにちなんだ希少疾患の最前線です。希少疾患治療薬の開発の現状や課題などについて、加藤副編集長に話を聞きます。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい。で、加藤さんに今回、レアディジーズデイズに引っ掛けて、希少疾患の現状についてまとめていただきました。とはいえ、そもそも希少疾患の治療薬、開発はどんな感じで進んでいるものなんでしょう？
そうですね、最近その日本で承認されている薬剤、新薬なんかを見ると、はい、これは体感の割合、数字なのであれなんですけど、半分以上がいわゆるその生物学的製剤であったりとか、その難病とか希少疾患と言われるような病気に対する治療薬っていう印象がありますね。それはがんで先行しましたけれども、抗体医薬というこういわゆる抗体を生物学、バイオテクノロジーで作れるようになって、 抗体医薬のいいところはやっぱり特定の分子だけを基本的には狙ってるっていうイメージですね。そのことによってその今までのこういわゆる化合物にでをベースとした医薬品に比べて非常にこうクリアにこう効果が出るっていうのか、その機序にもがはっきりとした治療薬がこう今次々と出てるっていうイメージなんですよね。で、それはつまりその特に遺伝病であったりとか希少疾患みたいなのを考えた時に、例えばこの遺伝子に、ま、あの多変異があったりしてその症状が起きてますっていう、こう病態もまたこう一方でこう、まあ、医学の進歩によってこうクリアに分かってきてる、そういう、こうテクノロジーとこう病態の解明みたいなのがこう合わさって、今その領域の治療薬がこうすごく活性化してるというか活発になってるっていう印象ですね。
まあ、あとあれですよね。バイオはもちろんですけども、その後のモダリティも、基本的には希少疾患がターゲットですよね。
そうなんですよね。まあ、よくこの医薬品の開発業界で言われていますけど、この度のコロナでこう、まあ、ワクチン、mRNA を使ったワクチンっていうのを世界中の人が接種したわけですけれど、まあ、メッセンジャー RNA を医薬品に使うっていうのは、昔からこう取り組まれてきたわけですけど、もうほぼ初めてぐらい、まあ初めてではない、完全に初めてではないんですけど、ほぼ初めてぐらいで、もう地球にいるこうほとんどの人口の人がこう接種をしたっていうぐらい、もう当たり前のこうモダリティというか、まあ方法論、技術論がこう世界中でこう行われたっていうことの影響はすごく大きいんじゃないかなと。つまりそのメッセンジャー RNA っていうのをこのだけの規模で、医薬品として製造するっていうことも経験しましたし、これを体内で
届
適
ける
切に届けるっていう、まあ、脂質ナノ粒子 NLNP という、まあ、略されて、先生方もよくご存知だと思うんですけど、それもこう要は地球上にいる、まあ、数十億人の方に接種した実績ができたっていうのはすごく大きくって、もう今はそういうこうメッセンジャー RNA みたいな、いわゆる本当に特定のものを狙うような方法論が、もう10億人以上のこう実績を得たっていうのは、すごくこう医薬品開発においてインパクトが大きくって、もう今こう業界ではもうそういう方法論がこうみんな OK なら、じゃあうちもやりましょう、これでやりましょう、あれでやりましょうっていうふうな、こうすごく活性化してるっていうイメージがありますね。
今回の記事であれですもんね、クリスパーの話も出てきますもんね。
クリスパー、そうなんですよ。まあ、クリスパーキャスナー、いわゆるそのゲノム編集っていうふうに話題になって、その特定のゲノム中の狙った遺伝子だけをこう操作する方法論なわけですけれど、クリスパーキャスナインっていう方法論がこう正式に発表されたのは2012年か3年ですね。まあ、10年ちょっと、10年余りの、期間で、こう今回正式に言うと2023年の11月に、非常にこう希少な疾患としての釜状赤血球症とか、ベータサラセミアという疾患ではありますけれども、その承認されたと。ゲノム編集も、もう承認という実績が得られたんだという、そういうこうすごくこうまあ、今までで言うと尖った方法論っていうのをこうどうやってこう規制当局に納得してもらって承認を得るかっていうところに、すごく今まで医薬品開発の方々は苦労してた部分があるわけですけれど、こうあれよという間にこうその方法論が決して特
認
殊な
められ
方法
た。
ではなくて、なんだこう ちゃんとこう丁寧にまあデータを出していけば、その認められるものであって、まあ、危機対応な部分はあったかもしれませんけど、コロナワクチンとしては。だけど、もうこれだけの接種実績もある方法論ですよねっていうふうになったっていうのはすごく大きくて、この方法論がじゃあ応用できるんであれば、こういう希少疾患でも、あるいはこういう難病でも、こういうふうなコンセプトで治療が開発できるかもしれないっていう期待感が今すごく高まっているというのが現状じゃないかなと。その
具
点
体
で
的
言うと、
にはどの辺？
あ、
どの
やっ
辺の
ぱり
疾患？
こう遺伝病が多いですかね。特定の遺伝子、コロナワクチンの中にアデノウイルスを使ったようなワクチンがあったわけで
英文です
け
すね。
れども、それもやっぱりこう、不足しているタンパク質を体内で継続的に産生できるように、その不足しているタンパク質っていうのは、例えば血友病でいうところの第8因子みたいなものなわけですけれど、そういうワクチン製剤、ウイルスを使ったそのタンパク質を作らせるみたいなのも、実績があるわけですよね。そういうものも含めて、その欠けているものというか、足りなくいいものを足すとか、病態の解明で、この遺伝子があるからいろいろなこう不都合が起こってるんだけども、じゃあその機能を抑えてやろうとかっていうのが、こういろんな分野で起こってます。それの最たるものは多分遺伝病、希少疾患である遺伝病ではあるんですけれども、先生方ご存知の通り、その例えばLDL が異常に高くなってしまうような、その家族性の高コレステロール血
そうで
症
す
と
ね、
かっていうのは、今、抗体薬がこう選択肢として出てきます出ますし、PCSK9 という標的なわけですけれど、また違う標的を対象とした抗体薬で家族性高コレステロール血症の治療薬が本当にごく最近承認されてます。それは今のところは家族性高コレステロール血症がメインですけれども、本当にこう治療抵抗性のこう LDL、高 LDL コレステロール血症みたいなものというふうに考えると、生活習慣病、それは生活習慣病と言うべきなのか、それとも難治疾患と言えばいいのか、分かんないですけれど、そういうところにも薬剤が出てるっていう意味では、生活習慣病から基礎疾患っていう、大きな言い方をすると、そういう流れは確かにあるんだと思うんですけれども、病態がきっちりと解明されました。で、その病態の基準に基づいて最適な方法論を、すでに承認実績のある方法論の中から選んで、これでやればうまく効果が出るはずだっていうこうコンセプトを設計して、で実際それを実現しやすくなってるっていうのが今で、すごくこれからいろんな薬剤が出てくるんじゃないかなっていうふうにこう期待して見ているところです。
本当製薬企業のフェーズ3のリストを見ても、希少疾患の薬とがんの薬ばっかりですよね。
そういう、もちろんその SGLT2 がそう、阻害薬がそうであったように、そのもちろん生活習慣病と言われるような領域でも、もちろんそのまだアンメットな部分があって、だからこそそういう薬剤は当然出てくるわけですけれども、ちょっとパイプラインというか、その開発品は少なくはなってますけれど、やっぱり抗菌薬、抗ウイルス薬っていうのはやっぱり継続して開
そう
発
です
され
ね。
ている部分はあると思うんですけど、やっぱりこう、すごくこう、あ、そういうふうにこう非常にこう患者数を特定するような、非常に厳格に特定するような薬剤っていうのが増えてきてるなっていうふうな印象です。つまり、それは個別化がすごく進んできて、個別化すると、患者、対象となる患者がすごくこう均一化するというのか、例えばその、がんがてきめんにそうですけれども、特定の遺伝子異常によって起こっている肺がんっていう患者さんだけに絞れば、それに対す、それをこう大まかぶする基準を持つ薬剤を 当ててみたら非常にこう高い効果が得られるということが分かってきたので、患者を絞り込む、そこでこうその基準に合った薬剤を投与すると、高い効果が得られる、まあ、本当に個別化が進んでいるという意味では、基礎疾患とかっていう、もちろん基礎疾患の中でもそのヘテロジェネイティ、多様な患者さんがこう含まれているケースが多いと思うんですけれども、その中でこうやはりこう例えばこういう基準が主体となって症状を起こしている患者さんがたちっていうのを絞り込んで、そこに新しい薬剤を当てて、その高い効果を示して承認を得ていこうっていう考え方がすごくこう普遍的になってきてるというか、そういう薬剤が多くなってきたなっていうような印象ですね。ですからやっぱりこう、まあ、もう繰り返しになりますけど、やっぱり病態のこう機序の解明がすごく進んでいるっていうことは言えるんだと思います。こういう遺伝子がこういうふうに悪さをしてこう症状を起こしているとかって、で、だったらそれに対してどういう方法論を使えばそれを、症状を改善できるか、あるいは予後を改善できるかっていう時に、方法論は実は今すごくこういろんなものが承認実績があって、
そうで
抗
すね。
体薬にしても核酸薬にしてもウイルスベクターにしても、例えばこの度のゲノム編集にしても承認実績があって、その方法論を使ってる、選ぶっていう、もう承認されてる方法論の中から最適なものを選ぶっていう形になっていて、技術を開発するというよりもどうやって治療コンセプトをこう固めるかっていうところに今開発の方々は、注力してるんじゃないかなっていうような印象ですね。
まあ、そうすると逆に言うと先生方もそれを深く知らないと、正しい患者さんに正しい薬を届けられなくなる、あるいは新しいモダリティになってるがゆえにより副作用も強くなって、きちんとした患者さんにきちんと届けなきゃいけなくなってるっていうことじゃないですか。
そうですね。まあ、まさにそのおっしゃる通りで、この患者さんは今までのラベリングであれば、例えば糖尿病って言ってたけれども、まあ、糖尿病患者さん、2型糖尿病患者さんって、まあ、例えば何百万人っていらっしゃると思うんですけれども、その方々が本当に一様の患者さんかっていうと、当然先生方ご存知の通り、まあ、例えばそのインスリン抵抗性がすごく強い人とか、水ベータ細胞の機能がちょっと弱くなりやすいタイプの方と、まあ、そうやって多様な患者さんがいて、その中でじゃあその方にどういう治療がいいかっていうのを選んできた歴史があって、それは実はその個別化っていうのは実は昔から先生方なさってると思うんですけれども、今は本当にこの分子が発現していて、例えばがんを起こしている人とか。で、その人に対してこの分子を抑える薬剤を投与しますっていうことで高い効果が得られるので、やはりこう目の前の患者さんをじっくりとこう診断し、まあ、検査なんかも活用しながらじっくり診断して、この患者さんはの体内で何が起こっているのかっていうのを、もうこう分子レベルとか遺伝子レベルでこう見ていって、で、最適な治療薬を選ぶっていう時代がこうまさに来てるなっていうふうな感じですね。で、
でも
当
そ
然
れを全部勉強するのは先生方無理じゃないですか。
やっぱりこうちょっと専門性が高くなるっていうお話だと思うんですよね。今回記事の中で、その日本神経免疫学会っていう、まあ、神経めまああのし炎症とか、まあ、免疫の異常によって、神経とか筋、骨格系にこう異常が起こる、病気を対象にしている学会の、取り組みに関してこう記事にまとめているわけですけれども、やっぱりこうその先生が理事長の、東北医科薬科大学の中島先生にお話も伺いましたが、やっぱりすごくこう丁寧に使わなきゃいけない、丁寧にっていう言い方変ですけれども、丁寧に使わないといけない薬剤が増えていると。ただ、添付文書を見て聞いた情報、 MR さんに聞いた情報だけで簡単に処方できるよっていう薬剤とはやっぱりちょっと違ってきてるっていうことをおっしゃってましたね。やっぱりどうやって患者さんを選んでるか、どのタイミングでどの薬剤を投入することが、一番予後の改善に効くのかっていうのを、考えながらこう診療に当たるケースが増えるっていうのは、こう多分これからそういう流れになるんだろうなっていうふうにこう感じています。まあ、そのなので、その、まあ、基礎疾患、難病と言われるものは、世界にこう何千もあるって言われてますけど、そういうふうに関してこう情報提供するっていうのは、こうメディアとしてはなかなか難しいなと思ってるとこ
難
ろなんですけど、
しいですね。
うちのサイトはどうしていけばいいんでしょうね。こう編集長的にこうしたいみたいなのってあります？逆
そ
に
れで
ちょっと
す
聞
ご
き
い
ます
悩
け
ま
ど。
しいなと思ってたんです。基礎疾患全部で7000ぐらいあると言われている。で、7000の病気について全部、治療法あるいはその病態がについて説明しても、仮にそれを周囲一つずつ新しい病気について解説してもですね、何年かかるか分かんない。で、じゃあ先生方、一生に一回見るかどうかというような疾患ばっかりなわけじゃないですか。そうすると、おそらくその記事を読んでいたからといって、患者さんが来られても多分その記事のことは覚えておられないと思うんですよね。で、そう考えると、もちろん基礎疾患の記事を出さないというわけではない、これだけこういうふうにその新しい薬がの開発が進んでますよとか、治るようになりますよ、治るようになってますよというトレンドは、ぜひご紹介したいというふうに考えてますけれども、この記事を読んで先生方、覚えておいてくださいっていうのでは多分ないんだと思うんです。でね、去年の11月に、メディさん、ベンチャーのメディさん提携したんですけども、これはまさにそれが僕は目的があって、我々は情報は提供できる。でも本当に日常診療の中で、先生方が困った時にはもう本当専門の先生に相談した方が早いんじゃないかと。で、それをきちんと専門の先生にそうあのつなぐおつなぎすることっていうのが多分日本の医療にとってもいいことじゃないかなと思って、提携話を進めていったんですね。だから今回というか年末ぐらいですか、日経メディカルの上の方に、医師のタブのところには専門医に相談っていうボタンを一つつけたんですけども、あれをぜひ使っていただきたいなというのは正直なところあるんです。今、日経メディカルの、に登録していただいている先生方は、ポチッと押すだけで、もう余計な登録なしで使えるようにしていただいているので、で、特に別にお金がかかるものでもないですし、言い方悪いですけど、ちゃんとしたベンチャーであることは、こちらで確認した上で提携はしているので、そういう意味でも、安心して使っていただきたいなと。いうふうに思っている次第です。
うちのサイトとしては、情報発信だけじゃなくて、その医師と医師のこうコラボレーションであったり、コミュニケーションの場としても使ってほしいということですかね。
コミュニケーションの場っていうと、ちょっとまた意味が違うんですよね。別に掲示板機能を持ってるわけじゃないですし、去年、残念ですが、コメント機能も消してしまったと。で、そういう意味で言うと、先生方がご自身が、新しい知識を得たいであるとか、臨床で困った時に、ちょっと日経メディカル覗いてみようっていうふうに考えていただければなというふうに、思っています。
で、日々の診療において、あっと思った時に相談できるのも日経メディカルを介してできると。
まずは普通の疾患だったら、最新のトレンドなんかないかなと思ってに、あの検索窓を検索していただく。で、あるいはうちの辞書機能っていうのありますから、そちらの方を検索していただく。 まあ、自助機能がきちんと検索機能がないのが今問題なので、これ今、それは課題だと思っていろいろ手をつけてるんですけどね。で、それでもなんかあんまりいけてないよね、あるいはもともとこんな病気の部分っていうのは、ジェネラルにいろいろ記事とかで書くようなもんじゃないよねと思った時には、専門医に相談していただくっていう、こういうふうなフローかなと。
なるほど。まあ、読むだけじゃなくて、使っていただくサイトになっていくってことですね。
そうで す
は
ね。
い。
そうなってほしい。
なるほど。まあ、
はい。まあ、うん。
まあ、記事だけじゃなくて、いろんな、普段調べ物にも使ってもらえるというか、いうサイトになっていきたいなっていうところで言うと、今回は、うるう年、まさにこう、希少疾患で、本来、うるう年の2月29日が希少だからっていうことでレアディジーズなんでなんですけど、まあちょうど本当に今年がちょうどうるう年で、まさに本当の希少疾
本当の
患の
気象
日
だったんで、
なんで、それを機にですね、まあ本当に希少疾患であったりとか、まあやはり未だにこう病態が明らかになりますねっていうのも、こう今回一つ記事に盛り込んでるんですけれども、これだけいろいろ分かってきても、それでもやっぱりこう今までこうあるこう一定の集団だなって思った中でも、さらにこう分類できるみたいなことがやはり今でも起こるっていうのは、やはりまあ日々こう医学が進歩している中で、患者さんがしっかりと絞り込めるようなこう新しい知見がいまだにまだ明らかになってるっていう意味では、これからもまだまだどうもそういうところが続きそうなので、まあ、その触りを今回は特集として紹介しましたけれど、まあ、編集長というように、それをこう全て網羅するのはやっぱりできないので、そ
ない
れ
でで すよ
も
ね。
こうそういう情報を、あるいはその相談窓口としての日経メディカルになっていけるといいなっていうので、まあ、これからもやっていきたいなと思っております。
はい。
はい。
加藤さんにきれいにまとめていただいた。
はい、というか、まあ、レアディジーズ、たまにレアディジーズやると、おお、こんなことまでできるようになるん
面
だっ
白いですよね。
ていう意味で、その本当の最新の進歩みたいなものっていうのを、まあ、肌感覚で感じると、こう、面白いなっていうところもありつつ、ただ、やっぱりこうレアディジーズ、希少疾患の一番のこう課題って、で、その患者さんのこう病名がこうつくま
つ
で
かない
に、
ことで
やっ
す
ぱ
ね。
り時間がかかるっていう部分があるって聞きます。まあ、そういう意味では、その日々のこう臨床医の先生方がこういかにこう患者さんを見て診断をして、診療した時に、なんかおかしいなっていうような感覚っていうんですかね。もう先生方もお持ちで、だからこそいろんな病気が見つかってきてるし、と思うんですけど、もうこれからもその先生方のこう臨床上のこう、勘というと言葉があれなんですが、なんかおかしいなっていう、こう感触、そう感じる、こう、ことをこう磨いていく時代というんでしょうか。なのかなというふうに感じて、まとめたところでした。はい。
まあ、引き続き新しい技術をいろいろ追っていただければと思います。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週はその他に、明日27日には BMJ に掲載された GLP-1 受容体作動薬のネットワークアナリシスを紹介します。こちらでは開発中の薬も含む15種類の GLP-1 受容体作動薬について、ヘモグロビン A1C や体重減少などについて、現時点でどの薬剤が一番有効性が高いかなどを比較しています。また、同じ日27日に、広橋先生の二刀流の緩和ケアも更新します。タペンタドールが販売中止になるということで、臨床現場にどのような影響があるのか考察していただきました。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。